西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の徹底解剖は郵便局だよりと題して、ゲストティーチャーに西宮広田郵便局局長の永原慎一郎さんをお迎えしてお届けしています。永原先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週は第1回ということで、切手と消印というお話をしていただきまして、はい、あ、そうなんや、そんな風景印とか小型印というね、特別の消印があるっていうの、これは押してもらわなきゃって思われた方も多いんじゃないかと思うんですが、はい、さあ、その郵便なんですけれども、今日は前島密かと年賀状というタイトルなんですが、です前島密かさん、
はい、
あの今話題になっています密と書いて、これ、はい、密か
と、密かと読みます
お読みするんですけれども、はい、どなたって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、とっても郵便にとっては重要な方なんですよね。
そうなんです。郵便の父と言われてまして、あの1円切手の肖像画になってる、はい、あのおじさんが、
あの方なんですね、はい、1円切手ってずいぶん前からありますよね。同じ方ですよね。
そうです、もうここ70年近くもデザインが変わっていないんで
70年、
はい、
そうなんですか、というと、それだけ重要な方と、
そうです
いうことなんですが、はい、郵便の父ですか。
あの実質僕個人的にはもう日本近代化の父と言ってもいいほどのすごい人なんですけども、
はい、
あの明治維新の折にですね、大阪遷都を構想してた大久保利通に、あの帝都は江戸でなければなりませんと建白書を出した。だから首都が、東京なのは、うん、まあ、前島密かがそういうふうに説得したと。
なんで、はい、っていうところもあるんですが、
それとかですね、大隈重信が早稲田大学を創立した時に、はい、前島密かも携わってまして、あのその大学が経営危機に陥った時は自らが校長を務めたとか、それからですね、報知新聞を創刊したとか、国事を改良した、あとは関西鉄道や北越鉄道を自ら主催した、で電話の交換業務開始なんかにも携わってるんですね。
すごい方ですね、はい、でも郵便出てきませんけど、まだ
あの郵便はこの後
この後ですか、はい、
しっかりお話ししますんで、
はい、
はい、
まあ、すごい方だということは分かったんですけれども、確かにあのいろいろな活動範囲が多岐にわたってらっしゃいますよね、その中の一つにこの郵便事業というのもあったということなんですか。
はい、そうです。あの先に、鉄道の方が先なんですけどもね、やっぱ近代化、日本近代化を進めるにあたって、あの大隈重信なんかが、鉄道が必要だと、でそのどれぐらい予算がいるんだっていう計算をですね、前島密かにやらせるんですね。で実際あの前島密かは東海道を歩いたことぐらいしかなくて、
53次歩かれたんですか。
歩いただけなんですけどね、はい、
いやでもこんなに遠いんだってここに鉄道を引くのは大変だぞっていうことは多分実感なさったんじゃないですかね。
予算と言われてもね、それを、一応計算書を作って、一晩でそれも作ったらしくて、だからあの何の根拠もないので、それを作ったものは鉄道憶測というタイトルをつけたらしいんですけども、大隈重信がそれを、実際鉄道が走ってる国の外国人に見せたところ、これはすごいと、全然知識もないのにこれだけのものを作ったということで、それをもとに、江戸と神戸間ですね、鉄道を計画していくっていう風になったんですね。
本当にすごい方ですね
もともとお医者さんを目指して、小さい頃は お医者さんを目指してたんですが、はい、やっぱりあの坂本龍馬と一緒でですね、黒船来航に衝撃を受けて、やっぱ日本を守らなあかんと、で旧国の志士としての人生を歩んでいくんですね、
はい、
で、これは長崎ですね、長崎で、まあ、英語を習ってですね、
うん、
まあ、その時に英語の先生から、まあ、通信のことを聞くんですね。で通信っていうのはいわゆる人間の体に例えたら血液やと、で血管はすなわち液体なりっていう言葉をその先生から聞くんですけども、で実際にその英語を学んで、その他薩摩の方で、英語先生をやってくれということで行くんですが、薩摩っていうのは倒幕思想
ですよね、はい、
だったんで、これはちょっと長いしては危ないということで、
ほうほう、
まあ、お兄さんがあの病気になったんで江戸に戻りたいということで江戸に戻るんです、
は
あ、であの黙って出てきたんでちゃんとこうあの断りを入れないといけないので手紙をしたためて飛脚に渡すんですけども、
うん、
何十通書いてもその一通も届かなかったん
です、ね、どこ行っちゃったんでしょうね、
どこ行っちゃったんでしょうね、
はい、
それで帰って薩摩からはもう幕府のこの密偵ではないかっていうふうに疑われて命を狙われるんですよ、うん、
あら、
でもともとその通信っていうのを英語の先生から聞いて、で手紙が届かなかったことで命を狙われてっていうことで、まあ、手紙にこう関心を持っていくんですね。
その時期、はい、そのまあ飛脚が運んでた、まあ、文というんでしょうかね、はい、それはそういうことがたびたびあった、届かないということも結構あったんですか。
あったみたいですね。である時ですね、
はい、
その前島密かがその政府が、政府というか、まあ、幕府がですね、東京、東京、まあ、江戸からですね、京都に手紙を毎月出してるのにどれぐらい飛脚たちに、支払いをしてるのかっていう書類を目にするわけなんですよ、
はい、
するとですね、一月あたり1500両、現在の金額にしたら1億円なんですよ。
一月でですか。
でこれだけあったらちゃんとした通信制度を、まあ、全国民が利用できるようなものを作れるんじゃないかということで20日間かけてまたこれまた構想を練るわけですわ、
はあ
はい、で、6つの特徴を持った新式郵便制度っていうのが明治4年の4月20日にこう出来上がるわけですね。
はい、6つの特徴ですか、
はい、6つの特徴というのは、
はい、
1つはいつでもどこでも誰でも安価に利用ができるというのが1つ、
はい、
で国営である、これが2つ目ですね。で3つ目は、料金の全納の証として切手を使用する。で4つ目は、郵便ポストを設置するですね。で、5つ目はいかなる天候でも毎日定時に出発する、決まった時刻に出発する、
はい、
で最後6つ目は、宛書配達とするっていう条件を作ったんですね、
うん、
はい、
これはもう今の郵便制度とほぼ
同じですね、
はい、ですね、
はい、
でも当時はこれはとても大変なことだったんじゃないんですか。
そうなんです、それまで、手紙は飛脚が運んでましたから、当然あの飛脚たちはお上が飛脚の仕事を奪ったということで怒るわけなんですね。
そうですよね、はい、
であの東京常備客の総代であった佐々木宗助っていう人がいるんですけども、うん、この人が、まあ、前島ひそかの、ひそかの前に、申し立てに、訪れるわけなんです、
はい、
で、お上がこの仕事を奪うっていうのはどういうことやということでまくし立てるわけなんですが、前島密は冷静にですね、じゃあ、今言った6つの条件をあのお前たちはできるのかと、
はい、
で、海外に送るのはどうやと、
うん、
いうことでこうどんどんどんどんこう、詰めていくわけです、問い詰めていくわけです、
は
い、で、まあし、最後にはですね、この佐々木宗助も参りましたと、
うん、
でただあのやっぱ代表で来てますんでこのままし、あの退くわけにはいかないということで、まあ、飛脚たちが仕事を失うので何とかしてくれということで頼み込むわけなんですね、
はい、
そうすると前島は、飛脚たちをまとめて陸運元会社っていうのを作るように進めるわけです。で独占的に貨物運送などを請け負わせたと でこれが今の日本通運の走りだそうなんですね。
そうなんですか、はい、じゃあ手紙だけじゃなくてそういう貨物、
はい、
その荷物も扱うようになったと。
そうなんです。
はあ。でも飛脚がこう担いで走ってたわけですよ ね。それがその6つの条件をクリアして届けなくちゃいけないってその方法ですよね、うん、どうやったらそういうふうにいけるかっていうその目算はあったんですかね、ひそかさん。
そうですね、あの、うん、イギリスの方で、あのまた別の用事でイギリス渡ったみたいなんですけども、やはり関心は郵便にあったのでイギリスからいろんな制度学ぶんですね。だから切手を使ってて、うん、でその切手をそのまま貼ってたらまた剥がして使えちゃうんで、
そうですね、
それに消印を押して無効化するという、はあ、そういうのもイギリスの方から、そのわからないところは全部学んできたという、
うん、はあ、でその人手でこうリレーするわけではなく例えばその鉄道を使ったりとかっていうことも、はい、もうその時にいろいろとプランが入っていたと、
はい、
はあ、いやでもすごいことですね。そんな昔にほぼ今と同じような形で、ええ、その手紙やはがきみたいなものが届けられたっていうのは、ええ、すごいシステムですよね。
だから明治維新いろいろこう国が変わってますけども、うん、僕はあの冒頭日本近代化の父と呼んでもいいんじゃないかって言ったのは、
はい、
やっぱり庶民っていうか、実際に国民が身に肌身に感じる明治維新っていうのがやっぱこういうこと、鉄道ができたりとかですね、あの郵便制度ができたりっていうことだったんじゃないかなというふうに思うわけなんです、
ね、いろんな恩恵を受けられるようになったということですよね、はい、でもどうなんですか、庶民はその頃いろいろこう、そう手紙や、まあ、はがきというようなものを書いて出してたんですかね。
出してたみたいですよ。
はい、それは、まあ、遠くの親戚にとか知り合いにとか、はあ、ということは年賀状なんていうのももうその頃からあったんですか。
そうなんです、年賀はがきっていうのはまだこの時は登場してないんですね、
はい、
で、はがきの登場は、この郵便が創業してから2年遅れた明治6年からはがきというものが登場するわけなんですね、
はい、
で年始の挨拶っていうのはもう風習としてそのもうそれ以前からあったので、
はい、
まあはがきを使ってご挨、新年の挨拶をするっていうのはその利用者の方で、あの普通のはがきを使って出されてたみたいですね。
うん、はい、確かにそれまでお年始のご挨拶っていうと直に自分が出かけていくとかっていうことでしかできなかったわけ で、
ね、
遠く離れた人にも、
はい、
ねえ、あの去年はありがとうございましたとか今年もよろしくといういわゆる年賀のご挨拶ができるというのはこれは画期的なことだったんでしょう ね。
これ面白いのがね、
はい、
明治時代の、約30年間は年始の挨拶として正月を迎えてから書くもんだったらしいんですよ。
あ、
今12月中に用意準備して慌てて出すじゃないですか、
うんうんうん、
昔はこの始まった時は正月迎えた後に書いてたみたいな。
ということは書く人が主体的やったんですね。
そうですね、
新しい年を迎えてから今はあの読んでいただく方に、
はい、
新しい年を迎えたらもう即読んでいただきたいということで、年末に慌てて出すという、はあ、なるほどね。でもやっぱりその当時からじゃあこういうまあ便利なシステムができたらもう使おうという人はいっぱいいたということなんですね。
そうですね。驚いたのはあの明治10年に、
はい、
あの万国郵便連合に加盟するんですけども、はい、日本がね、もうこの時にはすでにクリスマスと新年のお祝いを兼ねたはがきが海外に向けてたくさん出されたらしいんです。
そうなんですか、
はい、
海外に向けて、は
あ、今のクリスマスメールですよね。
ねえ、はい、じゃあもうそういうなんか季節ごととかそういう行事ごとにいろいろとこの郵便を利用してということは、
はい、
もうその明治10年ぐらいから
そうですね
やってたと、
はい、
日本人も結構やりますね。ねえ、
これでもあの現存する最古の年賀状っていうのは、
うん、
平安時代らしいんですよ。
いやー
これはもちろんはがきではなくて、あの封書っていうのかな、あの、はい、お手紙巻物やったんかもわからないですけど、うん、藤原の明平っていう学者がいたらしいんですが、
はい、
まあ、その方が送られた手紙が残ってるんですけども、
はい、
春の初めのお喜び、あなたに向かってまず祝い申し候って書いてあるらしいんですね。
ほ
ー、はい、
お念がですね。
そうですね、これが一番古いらしいんですよ。
いやー、なんか雅な感じがしますけれども、ね、そういう、じゃあもう本当に日本人のそのなんか DNA の中にお念がというか、
そうですね、
新年のご挨拶を親しい人にしたいという、はい、そういう思いはもう脈々 と
そうです ね受け継がれてるみたいですね。
なんですね、はい、今のあのお年玉付き年賀状っていうのが登場したのはいつ頃なんですか。
くじ付きは、昭和24年ですね。
昭和24年、
はい、
はあ、
でもその、ちょっと話前後しますけども、はい、その年始の挨拶をこう年々こう年賀状が増え続けて、うん、もう明治後半になると配達が追いつかなくなって、
はい、
で明治32年から12月に出せば元旦に届くようにってなったらしい
です。今のスタイルに、
はい、そうです
なったわけですか、じゃあそれまではお正月に書いてもそこそこ早めにも
う、そうですね、だんだんも増えてきて届くのが、だからだいぶ正月から後になったので、この明治32年から12月中に出してくださいとなったようです。
ちなみに現在は何日までに出せば元日に配達が可能なんですか。
郵便局としては25日でお願いしますと。
じゃあ割とまだ今から書いても余裕がある、
はい、そうですね、
25日までに、はい、まあ、投函するというか、すると、まあ、元日には
そうですね、
はい、ということはやっぱり郵便局がめちゃめちゃこの年末お忙しいっていうのは分かりますよね。ねえ、今年はどうなんですか、年賀状は、はい、何枚ぐらい、ね、出していただけそうですかね。
そうですね、うん、あの年間で毎年だいたい平均ですけど、全国ですけど17億枚
17億枚
出回りますんで、で特に今年はコロナがあったので、うん、
はい、
会いたくても会えない、うん、遠くの人のね、やっぱり気持ちを届けてほしいんで、ぜひとも皆さんに年賀状を書いていただきたいなと。
そうですね、はい、なんかこう本当にあの定例文だけではなく、こういろんな近況だったり、はい、思いを乗せて、
そうですね、
ぜひ書いていただきたいですよね、それにあの毎年あの年賀状の顔だった嵐ですけれども、はい、年末でどうも活動休止ということですよね、
らしいですね。
ということは来年からあの年賀状の顔は誰が務めはるんかなって
、はい、
ね、嵐ファンの方ももう今年はもう最後だからっていうのでね、どんどん出していただければいいかなと思うんですけれども、
はい、
そうなんですか、ね、ただあのお年玉付き、あのくじ付きの年賀状、なかなか当たらないんですよほんまに今特等っていうのがあるんですか。
今は一等ですね。
一等、
はい、
から切手シートは3等か4等っていう扱いになるんですか。切手シートはね毎年ね結構ねゲットできるんですけれどもね、
あ、切手シートはね、
はい、
今度の分からシール式になりますよ。
じゃあ、
はい、
今度も頑張って、ね、たくさんもらってたくさん当たるように、
はい、
っていう感じなんですが、ちなみに今年のというか、まあ、来年の一等は、
はい、一等は現金30万円です。
現金なんですか。
はい、
え、最近現金なんていうのが。
最近現金なんです。
いつからですか。
いつからですかね。
なんか嬉しいようなちょっとって思うような。
これ電子マネーだと1万円プラスされるんです。31万円なんで。
まあ、ご時世かなという感じですよね。でもなんか本当に私なんかふるさと小包とかがなんか本当かつて1回だけ当たったかな、なんか
で
も大喜びしたのを覚えてますけれども、じゃあどんどんこの景品というかね、プレゼントも様変わりしてきてるんですね、
はい、そうですね。 これその昭和24年に九字付き年賀はがきが出た時は、はい、特賞っていうのが一番良かったんですけども、はい、これミシンだったんですね。
ミシン、
はい
特賞ですからやっぱりみんなが欲しいものということですよ ね。当時はじゃあ憧れのものっていうのがミシンだったんですか。
ミシンだったんですね。
は
あ。その後こう特賞の次が1等で洋服の生地、ね、2等は野球のグローブだったようです。
いやこれなんとなく時代がわかるなって ね今聞いてらっしゃる方、
はい、
と思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、そうですよね、当時はこんなに今みたいに洋服メーカーがいっぱいあって既製服があるっていうのではなくて、本当に仕立ててもらってっていうのが、ね、はい、
そうですね、
普通でしたから、まあ、お母さんなんかがこのミシンでとかね、この洋服生地を仕立て屋さんに持ってってっていうやっぱりじゃあその時代はもう本当に欲しいものがミシン、洋服の生地、
うん、 そうですね、
そして野球少年にとってはグローブだったんです ね。まあ、その後いろいろ変遷があってということなんですが、はい、なんかこんなんもあったんやみたいなちょっと面白いくじというか面白プレゼントという
か、
なんかありました。
面白プレゼントですか、
はい、
思いつかないですね
まあ、当時その年代その年代その時代時代をやっぱり反映して、はい、本当に欲しいものが選ばれていたんですね。
電化製品なんかあったような気がしますね、
はい、あ、なるほどね、はい、で今は現金と聞くとなんか、はい、そうかみたいに改めて、まあ、いくらあってもね、
はい、
嬉しいもんですし、
そうですね、
結構その電化製品なんかだともううちこれあるしみたいなこともあったりしたんでしょうかね。まあ、本当に何でもある時代というので、今はそうですか、キャッシュですか、はい、どれぐらいの確率で当たるんですかね。これ
結構ね、あの毎年うちの郵便局だけでも一人二人来られますよ、一等当たりましたって。
そうなんですか、はい、ということは西宮全部の郵便局にすればかなりの
西宮
市民の方はこの一等をゲットなさってるのかなと、
ね、羨ましいです。
でももう本当にあのね、組番号から、はい、そのね、全部の桁が合ってないといけないから、もうどうせ当たってへんやろみたいなことで、はい、あれ結構、うん、っていう無駄になってるというか取りに来られないっていう方も
いらっしゃるんでしょうね。
いやでも広田郵便局だけでも1人2人いらっしゃるということを聞けば、もうしっかり全部チェック
ぜひしっかり見てください、
ね、させていただきたいと思いますが、はい、そういうことを聞くとなんか今年もちゃんとやっぱりどうしようかなと思ってらした方もねいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、あの高齢化社会で、まあね、もう年齢的にもちょっともう廃止しようかみたいなことの内容のをね、まあ、何年か前から私も受け取ったりしてて、はい、あ、そういうなんかその例えば60歳70歳節目にという方もいらっしゃるのかなと思いましたけれども、うん、ね、まあ、今のお話を聞くと、
はい、
なんかもう本当に、ね、今年は特に
そうですね、
元気ですということを知らせたいなと思いますし、ね、いや年賀状、個人的に永原先生は何か思い出をお持ちでいらっしゃいますか。
年賀状ですか、はい、僕いつも書くの遅いんですね、はい、やっぱ年末言い訳ですけど年末忙しいんで、
は
い、
そうですよね、一番、はい、1年のうちで一番お忙しい時期ですよね、
で、まあ、去年、今はコロナですけど去年ぐらいまではこう街中に出てあのテーブル出して
販売を
そうなんですよ
なさってましたよね、はい、はいはい、
だから三が日なんかも出たりしてたんで、うん、もうそういうのが一段落ついてから書き始めるんで局長なのに遅いという
松の内に届かないのではないかと、
ええ、
はあ、いやでもまあ本当にあの今年は本当にいろんなことがありましたから、そういう意味でも年賀状というものにこう思いを乗せてと思ってらっしゃる方も多いと思いますし、迷ってらっしゃるそこのあなた、ぜひぜひね
ちょっと明日から引き受け開始になるんですね、15日から、
はい、
はい、
なんかね、いろんな方がこう郵便局に持ってらして、それがこう報道されると、ああそういう時期なんだって、明日からなんですね、
はい、
ぜひ早めに25日までに投函していただくか、はい、郵便局に持って行っていただくと、元日、まあ、元旦にね、はい、朝のうちに今配達されるということ
で、よろしくお願いします。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、永原先生お願いします。
はい、お年玉付き年賀はがき初回特賞は何だったでしょうか。
これ、ああ、はい、ね、この時は電動ではまだないですよね。
そうですね、
というのが大きなヒントでございます。昭和24年ですから、はい、当時喜ばれた、ね、特賞はあれでございました。さあ、先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。さて、今日は年賀状のお話いろいろ伺ったんですが、
はい、
年賀状は、はい、消印は押されないんですね。
あ、押さないですね。
もう改良なんで。かつては押されてましたか。
年賀特別郵便のこう期間っていうのがありまして、
はい、
それ の間は年賀と表示されてるのは消印押さないことになってるんですね。
そうなんですか。
だから、そのいただいて、出してない人からいただいて、また返信するときにその期間過ぎてれば、うん、もう消印押していきますけども。
あ、
はい、
じゃあその消印が押されないうちにちゃんと出そうと。
はい、
目指せ、
ええ、目指せですね。
もしかしたら永原先生の郵便に年賀状にはもう消印が押されているのではないかと。でも、まあ、その、ね、末のうちには届くように出しましょうみたいなことですし、はいはいはい、ね、それが過ぎると寒中見舞いになるわけですか。
そうですね、
ね、
はい、
というわけで、まあ、でもなんか本当にもうデジタルのね、メールだったり LINE だったりなんとかだったりっていう時代になりましたけれども、はい、でもやっぱりこうもらうというのは、本当に別の楽しみ、また喜びがありますよね、
はい、ぜひ手書きで
ドキッて両面印刷なんてことをしてたらやっぱり、はい、でもやっぱり一言添えるとかね。
そうですね、一言だけでもあれば、うん、すごくなんかぬくもりっていうか温かみ感じますよ ね、はい、
でそのはがきを手にしてる時には、あ、私のことをこの人は思っててくれたんだなっていう、そういう思いも一緒に受け取れるということが、ね、やっぱりこの年賀状の喜びですよね、
はい、
さあ皆さん、年賀状今年も出しましょうねということで、今週もゲストティーチャーは西宮広田郵便局局長の永原慎一郎先生でございました。さあ、来週は郵便局の豆知識ということで、いろんなトリビアを
はい
ご紹介いただけるということなので、
はい
はい、ぜひお楽しみに。どうも永原先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。